第1コリントの12章の12節から21節です。新約聖書345ページです。12章12節から21節をお読みいたします。コリント人への手紙第1、12章12節から。ちょうど体が一つでも多くの部分があり、体の部分が多くても一つの体であるように、キリストもそれと同様です。私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も、一つの御霊によってバプテスマを受けて一つの体となりました。そして皆一つの御霊を飲んだのです。実際体はただ一つの部分からではなく、多くの部分からなっています。たとえ足が、私は手ではないから体に属さないと言ったとしても、それで体に属さなくなるわけではありません。たとえ耳が、私は目ではないから体に属さないと言ったとしても、それで体に属さなくなるわけではありません。もし体全体が目であったらどこで聞くのでしょうか。もし体全体が耳であったらどこで匂いを嗅ぐのでしょうか。しかし実際、神は御心に従って体の中にそれぞれの部分を備えてくださいました。もし全体がただ一つの部分だとしたら、体はどこにあるのでしょうか。しかし実際、部分は多くあり、体は一つなのです。目が手に向かってあなたはいらないということはできないし、頭が足に向かってあなたはいらないということはできません。天の父様、今朝ともにあなたのお言葉を拝せます恵みを感謝いたします。体が一つであることをもう一度この箇所から学びたいと願っています。お一人お一人にご聖霊の導きが豊かにあって、私たちが一つであることを、また一つになるためにキリストが来られ、十字架にかかれたことを思い起こせますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。一つご質問させてください。皆様はクラブ活動や職場の組織や友人、家族、親族の結びつきの中で、どうもまとまらなくて、これは一緒にやっていけないという辛さを経験したことはございますか。実はキリスト教会もそのような危機を経験することがあります。コリントの教会はまさにそうでした。殺伐として混乱した関係になっていましたキリスト教会の問題に、パウロはこの箇所で本格的にメスを入れ始めました。教会とはどのような組織なのかを彼はこの箇所で確認しています。共に確かめましょう。第一に覚えたいことは12節13節にある通りです。教会は聖霊によって信じバプテスマを受けて一つの体とされたものです。教会は聖霊によって信じバプテスマを受けて一つの体とされた集まりです。パウロは一つの肉体に多くの部分、器官がある、無数の組織がしっかり結びついて一つの体になっていると告げています。体にはどんな部分があるでしょう。指、手、腕、肘、足、くるぶし、膝、太もも、腰、そしてお腹、胸、肩、 首、口、鼻、目、頭、そして皮膚に覆われていますけども、骨や筋肉や内臓、神経、そしてさまざまの血管をはじめとした管、それで違った形と働きをしています。これらがバラバラでは人体ではありません。しっかり結びついているだけでなく、それぞれが一緒になって働き、そしてそこに巡る神経の信号や、また流れる血や、またさまざまな体液、もうこれらがしっかりと働いていくこそ、体として生きていくことができません。教会も同じようだというのです。キリストを信じる前、私たちは神様のご計画によって互いに結び合わされるために生まれてきたのですけども、まだバラバラでした。ただバラバラであっただけでなく、どこかで出会って知り合いになったとしても、それは一時的なもので、とても一つのチームには、一つの家族にはなり得ないものでした。世代も違います。それぞれの性格も違います。この世界では一緒に共に歩むなどありえなかった一人一人を神様は選んで、ご聖霊の働きでキリストを求め信じるようにされました。そして十二章の三節にありますように、イエスは主ですと告白して、その告白に基づいて救いを与え、バプテスマへと導いて、一つの体であります教会に導かれました。世間ではこうも言われます。見えない赤い糸が二人を結びつけたと、そういう言い方がありますが、神様は世界のもといが据えられる前からキリストによってあらかじめ定めておられたと告げています。この神様の永遠のご計画の通りに、神様が私たちを導かれましたから、このことが実現したのです。このことを聖書は交わりと言います。聖書、他の箇所を開いていただけますか。後ろの方ですけども、ヨハネの手紙第1の1章の3節4節です。新約聖書478ページです。第一ヨハネ、第一、あ、ヨハネの手紙第一、失礼いたしました。一章の、三節四節、私たちが見たこと聞いたことをあなた方にも伝えます。あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父また御子イエスキリストとの交わりです。これらのことを書き送るのは、私たちの喜びが満ち溢れるためです。この、喜ばしい結びつきは永遠に続くものとして私たちに与えられました。それが、教会の結びつき、交わりです。第一コリントの十二章に戻っていただけますか。 14節から17節から私たちが汲み取るべき言葉、肉体と同じように教会も様々な機関であります。私たちが結びついて成り立っている、教会は様々な機関である私たちが結びついて成り立っているということです。人の体とキリストの体であります教会とは、似ているところと違うところがあります。様々な部分が結びついて成り立っている点では共通しています。一方で、人の体は、中枢神経ですね、体を通っていますけども、その神経や、ホルモンの指令に、従って、成り立って、営まれています。一方教会の場合は各自が自らの考え意思で神様の御心を求めて自由に判断して一致する中で一つにまとまっています。考えるところがいっぱいあります。判断するところがいっぱいあります。そして、行動できるところがさまざまあります。それが各持ち場にふさわしく働くと、ただ一人の命令によって言われなければ動かないという組織よりもはるかに力強く高度な働きができます。しかし、この高度な働きは互いの意思が一致していかないとたちまち乱れてしまいます。例えばこんなことがあったでたらどうでしょうかとパウロは挙げてますね。15節をご覧ください。たとえ足が私は手ではないから体に属さない、これ言ったらですね、つまり自分のなりたいようになれない、自分の思う立場働きではないと出ていきますということですね。あるいは関係ありませんということです。それが、目ではないから、同じように、してしまう。それに対してパウロは体全体が目であったらどこで聞くのでしょうか、体全体が耳であったらどこで匂いを嗅ぐのでしょうか、子供たち全部が目の体書いてみたらどんなふうになりますか。体全部が耳だったらどうなるでしょう。それですと、とても困ったことになりますね。覚えてほしいのです、教会また人間のあらゆる組織もそうでしょうけども、誰かが自分の立場や扱いに不満があるから属さないと思ったり行動しても、それで教会の場合ですね、属さなくなるわけではありません。人間の体でも確かに調子が狂うと言うことを聞かない器官が出てきて病気になってしまうことがあります。だからといって 調子が悪いからといってそれを取り除くことはできません。また先ほど言いましたように、全体が目とか全体が耳だとか、偏った一部の働きだけでしたら成り立ちません。教会で一人一人がやりたいことだけをして、そして他の人たちのことを無視したら、あるいはこれお願いしますねと言っても私はやりたくないと断り始めたら、教会が維持されたり活動したり成長することができなくなってしまいます。社会や家庭でも、私したくないとか、もうこれしかダメとか、言うだけでいい立場なのは、まだ、おもはもいかないちっちゃい子だけですね。保育園でも幼稚園でも、みんなのことを考えて、教育、するはずですし、その年齢になったら家庭でもそのように教えるはずです。みんなが、泣くだけ、ミルクを飲むだけだったら、家庭や社会は成り立ちません。教会もそうです。私たちはそれぞれ、一致協力して、営むようにできてます。そのことを覚えましょう。何でも自分の思い通りにやるのが理想だと言わぶわけではないことは私たちは知っているはずです。そして知ってるはずなのにできないことが、私たちの克服すべき問題です。それを聖書は罪と言っています。神様がご計画された通りに、私たちが自分の立場を考えないからですね。教会は神様を求めて従っていけば、もう素晴らしいパフォーマンスを発揮します。しかしバラバラですと私自身も困ってしまいます。最後に覚えたいことは、神様がご計画によって私たちをそれぞれ必要な機関とされたということ。神様がご計画を持って私たちをそれぞれ必要な各機関とされたということです。18節をお読みいたします。しかし実際、神は御心に従って体の中にそれぞれの部分を備えてくださいました。私たち教会のメンバーは、またこれから教会員になろうとされる方々は、神様が一人一人に対するご計画を立てておられ、そのご計画に従ってそれぞれ教会の組織の各機関として呼び出して導き、そして結びつけられたんです。いわば、この組織チームの各部門の担い手として、神様は陰ながら私たちを成長させ導き、 聖書の言葉に触れさせ、私たちを救って整えて、奉仕者として立つようにと任命してくださったんです。イエス様はこうおっしゃいました。ヨハネの福音書の15章の16節です。新約聖書216ページ。ヨハネ15章16節を拝読いたします。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。イエス様がまず私たちを選んでくださいました。そしてこの選びは便宜的、一時的なものではありません。加わったけどやっぱり期待外れでしたねと言われて、じゃああなたの席は明日からありませんからというふうにされるものではありません。会社のまた、いろんな職場の職員でしたら定年あるいは辞職という年を取ったら、あるいは事情が変わったら辞めてくださいということがあります。しかし神様の選び、そして召しは私たちを神様の子供として迎え入れ、永遠の神の国を受け継ぐ一族として迎えられたんです。そこには見かけ違い、期待外れだから出て行ってくださいとか、もう定年だからやめてくださいということはありません。確かに地上での定年はあります。でも天につながっています。先ほどエペソ人の手紙を開きましたけど、そのエペソ人の手紙の2章の19節を開いていただけますか。2章19節と新約聖書の386ページ。386ページのエペソ2章19節を読みいたします。こういうわけであなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、聖徒たちと同じ神の国の民であり、神の家族なのです。家族には定年ありません。神の国の家族とするために私たちは救いを与えられたんです。神の国は永遠ですから永遠の命が必要です。神と結びつく必要がありますので、神との隔てとなりました罪と死が解決されました。神様は私たちを子供として受け入れてくださいました。そして神の家族のルールに従って、また心を通い合わせるために神のご性質と神の心を与えてくださいました。この地上において教会のメンバーは全体でキリストの計 働きを担う家族あるいは組織の一員とされました。担い手として教会に結びつけられたんです。私たちが教会に来るときは最初は皆お客様です。欲しいものやサービスを頼めば何でも応じます。しかしメンバーになったということはスタッフになったということで、お客さんではありません。神様に使います。主に喜ばれる礼拝を捧げるために一人一人が賛美を捧げ、祈りを捧げ、また御言葉を聞いて答える奉仕を持って神様にお答えし、そしてその結果として神様の祝福をいただきます。また同時にこれからキリストを知っていただきたい方々に使える働きを全員で担います。こうして教会を通して霊の誕生と成長が担われる家族として営まれていくわけなんです。そして全てをご存知の主が一人一人にふさわしい賜物、奉仕をする力や知恵ですね、それと立場、同時に働きを与えてくださいました。不必要なものは一人もいません。キリストが選んで集められたんです。神様がその働きを定めておられました。何を奉仕するかにおいては自分ができるやりたいはもちろん大切なんですけども、それは二の次のことです。主と教会のために自分がどこに必要とされているかを祈って導きをいただいてください。また他の方たちから依頼されたら祈ってできるだけ引き受けてほしいのです。また大変なことがありましたら各、持ち場の委員長や牧師夫妻に伝えてほしいんです。私がイエスも信じたばかりの頃、入門の本の中にこんな証があったので、ずっと覚えていたんです。こんな話でした。米国のある教会にいた一人の青年が司会の奉仕に憧れてそれをしたいと祈ってきました。神様、司会の奉仕をさせてくださいと。しかし教会の方から頼まれたのは駐車場の案内係でした。がっかりしました。米国の駐車場はもうすごく広くて案内係がいっぱいいたんですけども、この青年は駐車場の奉仕を一生懸命しました。そして教会の人たちから彼は素晴らしいと、よく心遣ってくれる、またその挨拶は気持ちいい、そうやって良い評判を得ました。そして他の人たちからこの評判を知った人たちからですね、推薦があったんです。この青年が司会に立ったら私たちは皆、彼の良い心遣いをいただいて、そしてハキハキとした元気な明るい挨拶を通して気持ちよく、そして、みんなで心を合わせて礼拝を捧げることができる。ぜひ彼を司会の奉仕に当ててくださいと。もうそういう多数の声が上がって、願っていた、奉仕を、いただくことができたということです。最初は、願ったものじゃ、奉仕じゃないかもしれないです。しかし小さなことに忠実なものは大きなことにも忠実ですとありますように、神様は 私たちの願いを聞いてくださいます。例えの中で、イエス様はこう語られました。よくやった、良いしもべだ。お前はほんの小さなことにも忠実だったから、当の町を支配するものになりなさいと。これは、町を、管理する、管理者、になりました。最初は小さな商売を始めなさいというとこからだったんです。次に、来週見ていく箇所では、もっと具体的な話がありますので見ていきましょう。結論はこうです。教会は皆が大切です。皆必要です。そして皆が担い手です。そのことを覚えて、与えられた奉仕を忠実にし、またそれぞれの奉仕を尊重いたしましょう。最後にエペソ人の手紙の1章の23節をお読みしてお祈りいたします。今開いてくださったところの前のページ、385ページです。エペソ1章23節。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。天の父様、あなたの恵みを感謝いたします。この素晴らしい教会に私たちを導いてくださって感謝いたします。どうか神様の恵みをいただく、救いを受けることができ、またこの救いのうちに成長できるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。